Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストを招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲストはボーダレスアートミュージアムの学芸員、わらとさゆみさんと横優さんです。こんばんは。
こんばんは、
どうぞよろしくお願いいたします。まずお二人の紹介を、僕の方からさせていただきます。お一人目、わらとさゆみさんは長崎県出身、社会福祉法人グロー法人本部企画事業部学芸員、絵本の美術館で学芸員として9年間の勤務を経て、2013年より現職、作品調査や仮想劇力展、アール・ブリュットアート日本展などを担当されてきました。そしてもう一人、横優さんは三重県のご出身です。同じく社会福祉法人グロー法人本部企画事業部の学芸員を務められていて、作家としても活動しながら、2010年より現職、対話の庭、ダイアログオブガーデン、眼差しがこだまする展や、タイムレス、感覚は時を超えての、展覧会などを担当されてきました。ということで、早速なんですけども、二人に、なんでこの、まあ、ノーマという、学芸員という仕事に就いたのか、関わったのか、ちょっとこの経緯についてお聞かせいただきたいんですけど、わらとさんは、前まで全然また違う美術館というか、はい、ギャラリーに勤められたんですね。
はい。
どういう経緯で、
はい。そうですね。以前は絵本の美術館の学芸員として、まあ、9年間働いていたわけなんですけれども、はい、自分の中ではこのノマの仕事と大きくつながっていまして、うん、でちょっと大学時代に遡るんですが、はい、原爆の体験者が自身の体験を描いた絵っていうのをテーマとして研究してたんですね。で、いわゆる大学の頃からプロではない素人の方が描く絵というのに非常に惹かれていまして、で、絵本も、まあ、今では、まあ、プロの画家ということで、活躍されている方は多いんですけれども、かつては絵本にも画家の名前が載らないぐらい、非常に画家の存在というのは低い位置にあったんですね。はい、そういうことで絵本にも惹かれ、そしてノマにも惹かれ、はい、で2年前に、はい、ようやく念願叶いまして、はい、ノマに学芸員として採用されました。
はるばる引っ越ししてこられたんですね、滋賀県に。
はい、
はい、なるほど、ありがとうございます。ちょっと後ほど、今やってる仕事などをお聞かせいただけたらと思います。横井さんはちなみに、はいはい、作家としても活動されてたりということもあるんですけども、はい、どういった経緯でこのノマに関わることになったんですか。
はい、ですね、僕が入職したのは5年前です、はい、初めて働いたのがこの職場です。
あ、なるほど。じゃあ大学を、はい、まあ卒業、
大学を卒業して、で1年間、はい、いろいろブラブラして、
はい、なるほど、
はい、で、当時大学の先生から、
はい、
はい、こういった仕事があるよっていうですね、
うん、
はい、紹介をいただきまして、
うん、
で、受けてみようかなと。なるほど、いうふうに思ったんでした。僕は大学からの時は、はい、制作の方ですね、うんうん、主にしておりました、
はい、
美術大学の方で絵を描いたりとか彫刻を作ったりとかっていうよりは、うん、何でしょう、現代アートの、うんうん、動 動くタイプの作品を作る、はいはい、
動くタイプの現代アートの中でも動くタイプってところがちょっと気になりますよね。
そんなタイプがあるか分からない
ですけど、どんなタイプ、はい、はい、横石さん自身はですね、はい、まあ、はい、それこそ大学時代、はい、からそういうふうな制作活動したりとか、いろんなスペースの運営とかですね、まあ、いろいろ関わっていたってこと僕も伺ってるんですけども、改めてその、まあ、現代アートって今おっしゃいましたけども、はい、そういう活動を、してきた横井さんがそのノマで、まあ、その当時アルブルトって言葉がどれほど使われてたかちょっとわからないところもあるんですが、ボーダレスアートとかそういう、まあ一つ、まずノマ自体が、福祉の、まあ、背景を持ってできた美術館ってところなんですけども、その辺はこうお勤めする上でね、何かこう不思議な感じというか、自分がやってた現代アートと違うギャラリーなんだな、美術館なんだなっていう感じはあったんでしょうか。
印象としてはあまりなかったと言ったら不思議なんですけれども、はい、疑問をあまり感じずに入って、もともとノマっていうのは、うん、大学の時からよく行くところだったんです。あ、なるほど、
お客さんとして行ってたんですね。
そうです。で、かなり著名な現代アーティストの作品とかを紹介するギャラリーであり、また、うん、なかなか巷では見られないような作品を紹介してくれるすごくユニークなギャラリーであったと、うん、そういう、印象の方が強かったと。
なるほどなるほど、
はい。
ワラトさんはこうノマのお話っていうのは、先ほど自分のまあ活動とか絵本のお話とかいろいろ大学の研究とかつながるところがあったっていうふうにおっしゃってましたけども、ノマっていう名前はこう別の前の前職にいた時から結構どういう印象を持ってましたか。
私はですね、田島製造さん、
はいはい、絵本作家の田島、はい、美術家であり絵本作家の田島製造さんですね、
からノマを教えていただきまして、はい、それでノマの存在を知ったんですね、うんうん、なのでどちらかというと田島さんから入ったというか、
は
い、
なるほど、
大好きな絵本作家の田島さんがノマで展覧会をやるというのを知りまして、うん、はい、それで実際伺って、うん、田島さんの他にもすごく魅力的な作家がいるなというふうに、はい、
なるほど、そういう入り口だったということで、お二人ともどういう経緯かっていうふうなお話いただきましたけども、今、現在具体的にこの学芸員としてどういうお仕事をしてるかっていうことをお伺いしたいんですけども、横井さんは今はこう、まあ、展覧会の担当って言っても、多分、まあ、ラジオのリスナーの方、はい、展覧会ってどうやって作られていくのかとか、
はい、
実際どんな仕事を学芸員さんされてるのかっていうふうなことを知らないと思うんですよね、
はい、
で美術館とか行っても学芸員さんと会うことってお客さんないと思うので、うん、ちょっとそのあたりご自分がやってるお仕事で結構なので教えていただいていいでしょうか。
そうですね、はい、僕がやっている展覧会を作り上げていくっていうことなんですけれども、一口に展覧会を作り上げていくっていうこと以外にも学芸員の仕事っていうのはいくつかあって、例えば、
はい、
その予備調査ではないですけれども、はい、作者に出会いに行くとかですね、あるいは、ノマが保管している作品を守るっていうことであるとか、はい、あとは作品の魅力を多くの人たちに展覧会という形で発信していくっていうこととか、はい、うん、展覧会を作っていくっていうことでいうと、まず作品の魅力や、あるいは何でしょう、一つテーマなるものを、うん、はい、編み上げていった時に、はい、あ、これがちょっと一つ気になる、はい、ところを編み上げていった時に、うん、それとすごくいい効果を会場の中で生み出していくような作家さんたちを選定したりとか、はい、あるいは、カタログの制作、
はいはい
はい、チラシの制作、うん、はい、で、それらを広報していくということ、はい、はい、で、すごく大きい部分なんですけれども、うん、それを一つの予算の中でどうやっていくかっていうことですね、はいはい、そういったことを考えながら、開催日が決まっている展覧会を実施していくということですね。
これだいぶ難しそうなことをやってるなっていうふうなことを、一見、まあ要はもういろんな要素が、うん、確かに展覧会作るまでに 作者の方会いに行ったりとか調査したりみたいなことと、展覧会終わった後にまたそれとまとめるとか、ね、あるいは展覧会と同時にカタログにまとめるとか、いろんなことがあると思うんですけど、先ほどおっしゃってた一つのテーマに編み上げていくっていう時に、うん、横井さんの中ではそういうこのテーマでやろうとか、うん、こういうテーマにビビッときたみたいな、うん、そう浮かぶ瞬間とかっていうのはあるんですか。
僕はですね、やっぱ この人は今絶対紹介しておきたいというふうな、はあ、あのことを考えるんです。
作者からまず、
はい、作者から入ります、うん、で、やっぱり調査に行くとですね、うん、すごい作品、すごいってどうすごいのかっていうとですね、うんうん、
はい
はい、もう人が真似できないような、うん、はい、作品を作っている人たちの多くに出会うんです、
うんうんうん、
その中で、まだまだ多くの展覧会とかでは紹介されていないその人たちを絶対何でしょう、面白い作品なのだからという、うん、はい、すごく分かりやすい考え方なんですけれども、伝えていきたいっていうふうに思うんです。
なるほど、はい、
で、うん、その作者から何でしょう、一つきっかけとして、うん、展覧会のテーマのようなものが出来上がっていくということになっています、う
ん
う
ん、ははは、はい、すごくよく分かりました、はい、なので、はい、テーマがあって作品、はい、作者が選ばれるというよりは、はい、まあ、非常にこう、はい、グッとくる、まあ、はい、一言で言うとグッとくる作者と出会った時に、はいはい、その方の要素からまた別の人として作家さんと合わせたらっていう風に後からテーマが出てくるっていう風な感じですね。ワルトさんはその今やられてるお仕事とかっていうのは、はい、結構、まあ、横井さんともちろん学芸員立場上被るところもあると思うんですけども、何かこう最近こういう風な業務をやってますみたいなこととかあったら教えていただきたいんですけども。
そうですね、私の担当はもう一つ、はい、作品の貸し出しというのを担当しています。で、今までは帰宅という形で、うん、数名の作家さんの作品をお預かりしていますので、外部の方から、うんうんうん、出展の依頼を受けた時にですね、その貸し出しの作業をしている。それからもう一つ最近で言うと、市内の小学校の鑑賞授業、はい、出張授業ですね、しています、
うん。
実際に作品を持って行って、はい、うん、小学生 の皆さんに見ていただいて、うん、いろいろその場で言葉にして表現してもらうというのは、うん、最近ではとても自分にとっては面白い、はい、
なるほど、
体験でしたね。
そうですか。その展覧会に来てもらうだけじゃなくて、自分たちで作った展覧会的なものとか作家さん作者を、まあ、持っていくような、そういう鑑賞教育みたいなこともやられているわけなんですよね、
はい、
それはとてもいろんな学校とか行かれてると思うんですけども、先ほどの横井さんと同じことをちょっと伺いたいんですけど、和田さんの中でこうテーマみたいな、こういう展覧会やりたいとか、はい、こういうふうなテーマがいいなっていうふうな思いつく瞬間とか、なんかこうそのあたりちょっとどんな感じなんでしょうか。
そうですね、うん、私もどちらかというと人から入るのですが、それともう一方で自分が特に好きなこと、うん、はい、例えば食べることとか、
はいはい
はいはい、うん、そういうこと、食をテーマにして、うん、ガールブルートと一緒に展覧会をできないかとか。
それ面白そうですね、
はい、
ぜひそれは新たな展開ですね、なるほど。それ自分の好きなこととつなげるみたいなことだと思うんですけども、お二人とも具体的な、担当されている展覧会があるかと思うんですが、ここ最近であると3月に、開催されていたアールブルットアート日本2という、まあ2なのでシリーズもなんですけど、この展覧会は3、まあ、担当されているということで、ちょっと、展覧会のご説明などしていただけたらと。
はい、この展覧会はですね、はい、文化庁の助成を受けて実施しているものです、うん、で、ノマだけではなくて、ノマの近隣は、はい、非常に歴史のある町屋が多いんですね、うん、その町屋を活用して6会場で、うん、大きなアールブルトの展覧会をしています。で、今回特に近江八幡の街歩きも一緒に楽しめるようにということで、はい、街屋プラスですね、うん、ショーウィンドウでの展示なども実施しています
。そういったことも
ら
ってたんですね、はいはい、横井さんが担当された、展覧会で今ちょっとこちらメモがあるのがタイムレスという感覚は時を超えてという、
はい、
展覧会が、これが、はい、ちょうど昨年の春5月とか6月とかそのあたりでしたっけね。
そうでした。
に開催されていた、はい、展覧会だと思うんですが、はい、この、まあ、グローでも、この番組でももちろん取り上げさせていただいたんですけど、直接こう担当されたお話、はいはい、生の声をお聞かせいただけたと思うんですが、そうですね、
この展覧会タイムレスでサブタイトルに感覚は時を超えてとつけましたけれども、うん、アールブルットに私が初めて出会ってですね、はい、何でしょう、感じたい感覚、うん、なんか自分の感、はい、今まで、経験してきたものっていうものが、うん、ある種もっとなんか解き放たれていくような、うん、はい、そういった感覚を覚えたんですね、はい、で、 まさにその時の感覚っていうのを一つなんか展覧会として成立させることはできないかなと思ってこの展覧会を作ったんですけれども、うんはい、非常にその作者の中ではですね、うん、なんか一つの行為をぐーっとし続けてですね、はい、それがもう大量のものとして残っている、うんうん、積み重なっていくであるとか、はい、作者にとっては作品を作っているっていう意識ではないのかもしれないんですけれども、うん、表現には違いなくってですね、うん、はい、その行為の中にはなんかある種彼らが、うん、行ってきた時間の蓄積っていうものがきっとあるんだろうなということを感じさせてくれる、うん、そういった一つ時間っていうのをキーワードにして、はいはいはい、感覚がなんかふーっと飛翔していくような、はい、そういった作品を多く紹介させていただいた展覧会でした、はい、一つ見どころとなったのが、はい、ノマの2階に大量の飛行機を描いている、はいはい、アール・ブリュットがいまして、うんはいはい、作者さんが、うん、西澤明さんという、はいはい、栃木県にお住まいの方です、はい、彼は地上から、うんはい、飛ぶ飛行機をですね、はい、様々な角度から、うん、描いているんです、うん、作品のサイズははがきサイズの作品もあれば、うんはい、A4 ぐらいのサイズもあり、はい、それほど大きいものはないんですが、うん、もう何千点とそういった飛行機を幼稚園の頃から描き続けられてこられている、う
ん、すごいですね、
はい、うん、彼は飛行機にとても関心そして愛しているっていうことは作品を見てよくわかるんですけれども、うん、それをさらに書き続けるっていうことを突き動かすところっていうのは一体何なんだろうなと、うん、そういった感覚を感じてもらいたいなというふうに思って、うん、野間の輪の空間のですね、うん、壁ではなくて床ではなくて天井に作品を天井させていただいたというものでした。はい、寝転んで作品を見て西澤さんが思い描いている様子を、感じ取っていただけるような
追体験をするような、はいはい、そうですね、真正面からこう見るんではなくて、はい、寝込みながら上を向いて見るっていう行為が、
そうですね、
なんかとても面白かったなという現場に行かせていただいて思ったんですけども、
はい、
ボーダースアートミュージアムノマっていうのは、開館してもう10年を超えて、いるわけですが、このまあ、アルブルットっていう言葉自体、もそうなんですけど、ボーダレスアートっていう風な言葉がこうついてますよね、美術館に。で、それは、最初に横井さんおっしゃってたように、まあ、現代美術のすごく面白い作家さんであったりとか、あるいはこの番組でずっと紹介してきてるようなアルブルット、美術教育を受けてない、日本ではまあ、とりわけ福祉の現場から紹介されることが多い、そういうまあ、作家さん、の方の、が、共にまあ、展示されるっていうことで、まあ、タイムレスはすごくそのバランスが面白かったなっていうふうに、思ったんですけども、そのあたりっていうのはこう横井さん結構こうなんて言うんでしょうかね、自分の中でこうボーダレスにしていく、そういう現代美術の作家さんと、はい、アルブルット作家さんみたいな、はい、バランスみたいなことっていうのは、はい、毎回こう心がけてることってあるんですかね。
バランスですね、はい、非常に難しい質問なんですけれども、うん、そうですね、まず現代アーティストの作家さんとアール・ブリュットの作家さんで、うん、展示会場の中でバランスを整えていくときにですね、はい、アール・ブリュットの作家さんはご自身で作品を展示するっていう人がそこまで多くがない、うん、
なるほど、
うん、まあ、ほぼいないかもしれないですね、はいはいはい、
こちらにまあ作品を渡しして、はい、学芸員キュレーターがそれを展示していくっていう作業になると
っていう作業になる、うん、で現代アーティストの場合はご自身で作品を展示したりインスタレーションしていったりとかする人たちが多いですよね、
はい、うん、
その時に、一度こうどういうふうに作品、アルブルト作家の場合は、
はい、
どういうふうに作品を展示しようかっていうことがある種我々私たちの、うん、はい、仕事になってくるん
ですね。委ねられているところがあ
るということです。はい、一つなんか受け取る必要があるんです、うんうん、はい、そこで、その作品の魅力が、はい、どういったものなのかっていうことを感じ取りながら、
うん、
はい、非常に綱渡りのようなバランスを会場の中で取っていくようなことになるんですけれども、
はい、 非常に興味深いお話、お聞かせいただきありがとうございます。次週また引き続き、このアールブルッドについてノーマルについてお話ししていただきたいと思います。引き続きどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
さてそろそろ別れの時間です。来週も引き続きゲストにわらとさゆみさんと横優さんをお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。